国務審議長老に人の弱さと価値と題して奨励をしていただきます。
先週は四式で左側に立ってたんですけどもこちらに立つとまた景色が全く違うというか、普段も人前で話すことは結構あるんですけども、それとはまた違った独特の緊張感が今日はあると思います。短い時間ではありますけれども、つたないしもべの証の時ということで、耳を傾けていただければと思います。私たちは価値について語り合うということは多いかもしれないんですけども、弱さについて語り合うということはあまりないかもしれないですよね。教会では結構弱さということについて話し合うことはあるかもしれないんですけども、会社だったり自分の属している組織において自分自身の弱さをさらけ出すっていうことはなかなか勇気のいることなんじゃないかと思います。弱さを外に出すことができればすごく楽になるかもしれないんですけれども、それを出すことができなければずっとそれを内に秘めたまま我慢して生活をしなくてはならない、そういったことを強いられることがあるかもしれないです。価値っていう言葉を聞いて皆さんが頭に浮かぶのはどんな事柄でしょうか。価値っていうものは一人一人がその時々でどういった環境に身を置くかによって変わってくるんじゃないでしょうか。普遍的に価値にあるものっていうものを考えてみたんですけど、意外と思い当たらなくて、価値と価値観って違うと思うんですよね。実際の価値って考えた時に何だろう、代表的なものとしては例えば健康だったり命っていうのは間違いなくそうかなっていう気がするんですよね。私はもう40後半の会社勤めのサラリーマンですので、会社に所属して一日のほとんどの時間を会社のために費やす生活を行っています。ですので会社で物事を考えるときというのは今ある業務をいかに円滑に遂行するかっていうことだったり、あとは部下の業務配分を考えたり、あと新しい業務を獲得するためにどういった準備が必要になるかっていろんなことを考えるわけです。でその時に無意識のうちに、無意識なんだけども意識していることがあるっていうのは、社内向けであれ社外向けであれどうやって価値をもたらすことができるか、そういうことを考えているという気がします。価値っていう言葉は英語だとバリューっていう言葉を使いますよね。でバリューの元になった言葉はラテン語の、これちょっと発音よくわかんないんだけど、バレーレっていう言葉らしいんですよね。で意味は強さがあるとか価値があるとか、そのままだと思うんです。先ほど私は自分はサラリーマンだっていう話をしたんですけども、とある船会社の子会社に所属していて、で今年の4月から親会社が主催する経営スクールっていうものに参加するようになったんですよね。でそこでは経営の実践のための研修というのが行われて、これが4月から来年の3月まで1年間行われることになるんです。でそこではですね、課題本があって、毎月1泊2日で、7月までだったんですけど、宿泊付きの研修があって、1ヶ月で本3冊読んできて、でそれの要約と自社でどういった部分が使えるかっていうのをですね、 まあ、なかなかヘビーな研修なんですけどでその中の課題本の一冊に、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、経営学でマイケル・ポーターという人がいて、でその人の書いた競争優位の戦略っていう本があるんですね。まあ、これこういう本なんです。で付箋いっぱいついてるんですけど、ちょっと全然覚えてないんですけども結構難しい本だけども、非常にまあ示唆に富んだ本なんです。でもこれ大体600ページぐらいある、非常に読みにくい本なんですけども、まあ大雑把に内容を申し上げると、まあ競争優位を得るためには、まあどうやってコスト的に優位に立つか、でまあコスト優位じゃなくてもいいんだけども、その場合にはどうやって差別化を図るかっていうことが書いてあって、でそこでは、まあ、この他にもいろいろ書いてあるんですけども、まあ、どちらの場合においても、まあ、価値と連鎖、英語だとまあバリューチェーンという言葉を使うんです。日常だとあんまり使わないですよね、価値連鎖という言葉、うん、という言葉が出てくるんですね。これどういうことかというと、まあ、自分たちが何かを生み出そうとするときに、まあ、例えば製造業でも何でもいいんですけども、まあ、元になるものを調達して自分たちでそれに対して付加価値をつけて、でそれをお客さんに売ると、まあ、非常に簡単に言うとね、そういう流れがあるんですけども、まあ、これらの一連の流れを、まあ、価値連鎖って言いまして、これがすごくうまくつながる状態だと会社にとって競争優位の源泉になる、そういう考え方なんですね。まあ、今日もこのことについて詳しく、まだ勉強し始めて4ヶ月ぐらいですし、詳しくはないので、まあ、そのことについて述べるつもりは全くないんですけれども、まあ、私自身この研修を受けるようになって、まあ、日々特にまあ会社にいるときは価値とは何かっていうのを結構まあ考えるきっかけになったわけです。で会社でもう価値について考え続けていますと、まあ、私のいる会社は今大体50人ぐらいなんですけれども、まあ、所属している部にはまあ10人ちょっと人がいて、で一人一人のことを頭に考えて浮かべてみるとですね、まあ、この人はもう任せて大丈夫とか、この人はもうちょっとトレーニングすれば大丈夫とか、この人見てないとちょっとやばいなって結構みんな千差万別というかですね、まあ、みんな能力っていうのは一定じゃないっていう感じなんですよね。でまあ、業務、私たちのやっていることってサービス業みたいな部分なので、まあ、業務と人との最適な組み合わせっていうのができているところと、まあ、ほころびっていうのか、ちょっとそこがうまくつながってないっていうのが、まあ、両方入り混じったような状態になっているわけです。でもし、まあ、先ほどお話ししたバリューチェーンの話じゃないんですけど、まあ、そこにほころびっていうのがあると、まあ、自分たちの強みっていうのが発揮できないわけですし、まあ、場合によってはお客さんからクレームが出たりっていうことがあるわけですね。ですので、そのことについてクレームが出る前に、まあ、いろいろ対策を練らなきゃいけないと、そういったことになるわけです。で、対策を練って改善したらいいんですけども、まあ、うまくいかないことっていうのもあったりするわけで、そうなるとですね、まあ、人を変えたりだとか、まあ、配置転換をはじめとした、まあ、いろんな改善圧力っていうのがかかるわけですよね。で、そうしてみると会社でもそうですし、まあ、例えば非営利の組織、まあ、組織と名のつくものはみんなそうかもしれないんですけれども、まあ、自分たちの、まあ、提供するサービスにやっぱりその価値を生じさせることっていうのが目的であったら、それがうまくできないときっていうのは、会社に批判の目が向き、今度は部門に目が向き、で最後は個人に批判の矛先、個人の能力に対してその、まあ、批判の矛先が向くっていうことが起こりうると思うんですよね。でそういったときに、まあ、直接口にはしなくても、価値が生み出せない人には価値がないとか、まあ、そういった論調っていうのが起こりがちで、これは本当にもう気をつけなきゃいけないんですけども、まあ、人格の全否定につながりかねない、あいつはダメだっていうようなね、 そういった区域が漂い始める、そういうことをまあ何度も経験してきました。実際私も含めた勤め人の中で、まあ仕事している人の中で、まあ一日のかなり長い時間を会社なり組織の中で過ごす人にとっては、本当はそこでの評価っていうのは人生の全てではないんだけれども、一日のうちやっぱり十何時間会社なり組織で勤めていれば、そこでの評価っていうのはまあ、全てっていうふうに同一視される可能性ってあると思うんですよね。でそこでの評価次第ではその人の精神っていうものをやっぱり殺してしまう、そういった危険っていうのがやっぱりあるんじゃないかなと思います。先ほどバリューっていう言葉の元になったラテン語のところで、まあ、強さっていう言葉あるよって話をいたしました。まあ、ちょっと会社の話ばっかで恐縮なんですけど、まあ、今私がそういう状況なのでご容赦いただきたいんですけども、会社が他の会社に、まあ、会社じゃなくてもいいんですけどね、何か売り込むときに弱さを売り込むことってないと思うんですよね。当社の弱みはこれで、これを買ってくださいって言ったら何を言ってるんですかという話になると思うんですよね、ですのでそんなことしたら仕事は受注できないし、場合によってはね、取引をそこで切られてしまう可能性っていうのがあると思うんです。じゃあその仕事を実際に行う一人一人にスポットを当ててみると、その弱さを出さないように外側ではもう必死に強さっていうのを見せなきゃ、見せつつもですね、やっぱり常に自分の弱さと戦わなくてはいけない、そういった状況にあると思うんです。それは自分の業務の遂行能力だったり、マネジメント能力だったり、あと人間関係の難しさだったり、まあ、どんな状況にあれ生きることにおいて弱さの源泉っていうのは無数にあると思うんです。で、私たちは無意識のうちに自己の内側の弱さ見せないように日々必死に生活しているんですけれども、そのバランスコントロールっていうのがうまくできないと、いとも簡単に心身ともに病んでしまうということがあると思います。先ほど溝口長老に読んでいただいた新約聖書のコリント第2、12章の9節のところには、まあ、これが書かれた時代背景だとかコンテクストっていうのは、今私がお話ししていることとはちょっと違う部分があるかもしれないです。ただこの12章の9節のところには、私の恵みはあなたには十分であるっていうふうに書いてあって、さらにですね、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょうというふうに書いてあります。先ほどはお読みいただかなったんですけども、10節のところにはですね、それゆえ私は弱さ、侮辱、窮乏、迫害、そして行き詰まりの状態にあってもキリストのために満足しています。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。今までの話の流れでくると、この箇所っていうのは頭の中がもしかしたらクエスチョンマークでいっぱいになるかもしれないと思うんですよね。弱いのに強いわけないじゃないですか。しかし一人の人として自分自身、皆さんも誰でもそうだと思うんですけども、弱いものは無価値であるのかっていう問いに直面したときに、誰しもそうではないって思うんじゃないかと思うんです。身近なところを考えていただきたいんですけども、例えば年老いた自分の両親だったり、病気がちの兄弟だったり、友人だったり、子供だったり、とにかく自分自身の身近な人に近づいていくほど、この弱いものは無価値か否かっていう問いっていうのは深く自分に突き刺さってくるんじゃないかと思うんですよね。何が言いたいかっていうと、私たちは弱いことは、価値あることは 強みだし価値がすべてって思いがちではあるんだけれども、弱いことは無価値じゃないっていうことは潜在的に分かってるんじゃないかっていうふうに思うわけです。で、このことを分かっているっていうことが実は強さを得るためには本当に必要な事柄なんじゃないかって思うわけです。まあ今ちょっとお話ししてて皆さんお分かりだと思うんですけど、まあ私には唐沢先生のようにまあ聖書の言葉を的確に人の心に届ける力っていうのはないんですけれども、ただ聖書の言葉を聞いて生きてきたものとして、私の恵みはあなたに十分であるっていうことを知り、で、私自身が弱いにもかかわらず生かされているっていうことを経験するものでもあります。弱さがいきなり強くなるっていうことはありえないと思います。現実にはすぐには変わらないですし、都合よく奇跡が起こるっていうこともないと思います。しかしながら私たちが日々生活する中でさまざまな軋轢とせめぎ合って生きていかなきゃならない、そういった状況にあるときに、コリント第2の12章の9節にあること、このことをやっぱり信頼できるかどうかに尽きるんじゃないかなと思います。まあ本当に全く予測もしてなかったんですけども、今の会社でまあ私は本当こうか不幸か、まあ人や物事を管理する立場になって、でそこではいいことだけじゃなくて人の弱さ、辛さ、時には悲しみっていうものと向き合うことがすごく増えまして、でその結果人が誇りを持って生きるっていうのはどういうことなのか、消耗品のようにできない人は取り替えるとか、そういったことでは片付けられない問題がたくさんあるっていうことを、まあ、知るに至ったんですよね。これは別に結果じゃなくて、まだそれっていうのは継続しているプロセスなんです。まあもちろん時には厳しく指導しながら物事は前に進めていかなきゃいけないと思うんですけども、まあこういうことを考えること自体ね、もしかしたら管理者として自分はまあ結構甘ちゃんっていうかお前はもっと厳しくなれっていうのがあるかもしれないんですけどもね。で、そのことは否定するつもりは全くないです。ただまあそういった状況の中で人を人として誇りを失わせずに生かすようにしなさいっていうことが私に与えられた役割なんじゃないかなっていうふうに理解をしています。そのことを真剣に取り組んだ結果として生じる事柄を全て受け入れる準備は私はできていますし、でも同時に神様はふさわしいものを与えてくださるということも信じています。のぞみ教会では、まあ、8月ももう少しで終わり、9月には修養会などいろいろあるんですけれども、今後の宣教について折に触れて皆さんと語りながら進めていくことになると思います。そういう機会が増えると思います。で、そこではいいニュースばかりではないと思います。時には厳しい現実を見ながら、しかし主が弱い私たちと共にいてくださることを信頼するがゆえに希望を失わずに歩んでいくことができるものではないかということも確信しています。聖書の言葉って単に何々しなさいとかこうすべきだっていうことを戒律みたいな形で私たちに語りかけるものではないと思います。生きた言葉として一人一人に働きかけてくださるものであって、その経験をまた伝えるものとして生きていきたいと思っています。それではお祈りいたします。ご大天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日こうしてこの場に多くのものを集めてくださり感謝いたします。またそのような時にこのような弱いしもべにあなたの言葉を語らせる、そのような機会が与えられたことも感謝いたします。 私たちはあなたの助けなしには生きていくことのできない弱いものでありますけれども、どうかあなたの御言葉を信頼するものとして日々歩ませてください。この8月は私たち日本人にとっても本当に忘れてはいけない重要な時期です。私たちが過去の過ちからしっかりと教訓を得て良き未来を築いていくことができますように、私たち一人一人の道を正してください。これらに願いと感謝を主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。